皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は続けることが一番難しいという話ですね。これは前にも話したことありますけども、何かを生むということ、何かを続けるということ、そして何かを終わりにするということ、この3つの中で一番難しいのが実は続けるということなんですね。おそらく始めるということが一番簡単なんですね。副業でも何でもそうですが、始めるっていうのは結構勢いとかチャンスがあるとできるものなんですね。まあ簡単って言ってもですね、まあね、寝てればできるってほど甘くはないんですけども、まあやればできるんですね。で、終わりにするっていうのはですね、まあこれ何て言いますかね、いろんな終わりに仕方がありましてね、いわゆる組織だった廃業、会社だった廃業っていうやり方で全部しまって整理つけちゃうってやり方と、あと誰かにバトンタッチするってやり方なんですね。後継者にバトンタッチする、だから自分は終わりだけど組織はこう続いていくと。それからあとは倒産とかですね、まあいくつかっていうか、まあそれぐらいが普通、ほとんどなんですけども、この終わりにするっていうのはやっぱりそれなりにこう大変なんですよ。結構ね、整理するものを整理しなきゃいけないし、それからいいものと悪いものも仕分けせないといかんしですね、それからそこにまあ金が絡んでるとですね、これまた金の整理が結構厄介ですから、だからそれはまあ結構大変なことなんです。でもまあ最終的にですね終わりにするっていうのは決断がつけばできるんですよ。もう終わりだと関係者が決断したらですね、はっきり言って終わりになるんですね。決断つけるまでがね大変なんだけど、まあ決断つけるというのはある意味では諦めるっていうのかな、そうすれば結構できるんで、まあだから最初はねどうしようかなって話になってても、まあもうやめだったんだったらね結構さっとやめられるんですよ。一番大変なのは続けるということなんですね。平成の時代こう振り返った時ですね、始める、やめる、続けるの3つやっぱりあったんですよ、バブル崩壊でね。でやっぱりそのまあ当然昭和時代は景気良かったんで、まあ、それがみんな続くもんだというふうに思ってたわけであります。しかしところがなかなか、新しいそのチャンスがないままに不景気やってきましたんで、最初のうちは皆さんその新規事業の開拓にものすごく熱心だった、そんなことありましたね。会社として新規事業の立ち上げ一生懸命やるとかね、まあ近年も、まあ、それは近年もあってね、例えば平成になってもあって、例えばそれは M&A ですね、どんどん会社買っちゃえとキャッシュがあるからね、金買っちゃえと、まああれも何て言いますか、続けるために何か次の芽を育てるか、何か次のチャンスを探してみようということですよね。何か余裕があるんで、まあその次を何か見てみようというようなことだったと思うんですね。今までのことだけでは何か心細いから、ちょっと何か経路の変わったものないかなと、面白い話ないかな、ちょっと試してみようということだったと思うんですけども、いや結局これもですね、まあ試してみる程度のことですよね。だからちゃんと黒字に乗って事業が軌道に乗るっていうのは試してみるっていうのとだいぶ違いますから、これはなかなか続かなかったですね。それからもっとなんか特徴的だったと思うのは、特に IT 企業ですね、初めからその長く会社を経営しようなんて思ってなかったってことですね。せいぜい5年間やって、最初に約束した技術開発をやって、技術開発が商品開発をやって、これをまあ技術を売るとか会社を売って資金を回収して終わりにすると、こういうタイプの人っていうんですか、会社が世界中すごく多かったですね。これはだから最初からですね、要するに組織を運営してるっていうよりも、なんか5年間なら5年間で技術開発とか商品開発をやっていただけというような感じでしたね。だからもともとなんかその永続的な会社にしようと思ってたわけでもなくて、 なんか5年間人の金集めて一気になんかやって売り抜けて終わりという、そういうタイプの組織、すごく IT 業界多かったと思いますね。でこれって要するに5年後に売り抜けられないと最悪なんですよね。だから今みたいに株価が猛烈下がってきちゃったらこれダメなんですよ。もう売り抜けられないから、いや元々だから長続きするように会社運営してませんので、これは結構大変なことなんですね。でまあちょっと平成の時代もですね、まあ、5年間でなんかやりきって売り逃げようみたいなのもなかったんですけども、まあ、平成の初めの頃ですね、やっぱりなんかいろいろ試してみたんだけども、やっぱこうなんて言いますかね、そんなこと言ったって俺のところの会社は今まで通りのやり方でうまくいくんだと思ってる人が多かったんで、新しいことに本気度が足らなかったですね。本当に行き詰まって何か健康一滴始めてみようみたいな話だったら別なんですけども、余裕があるから、金が余ってるからなんかやればできるだろうみたいなことでやると、特にサラリーマン会社ってのはみんな無責任ですからね、ああ全然ダメだったと思いますね。でそれで今度どんどん行き詰まっていきますとですね、な新規にやったものもあまり効果ない、ほとんどなんか芽が出ないと、今度出てきたのがこうしまう話ですね。やっぱり行き詰まったと、行き詰まったからこれ終わりにせないかんと、子会社整理すると、なんとか事業を整理すると、と今度責任論が出てくるわけですよ。誰がこの事業やって誰が失敗したんだと。でこのあたりからよく日本の組織では終わりにすることはできなくなったですね。早く終わりにして損切りすりゃいいものをですね、損切りすると誰かの責任論になるからってやらないわけね。役所もそうだし、それから民間もそうで、でそのあたりからもう平成の日本はずるずるずるずると泥沼にはまり込んでいきましたね。損切りができない、パッと終わりにできない、くだらない責任論を言い張ってるわけですね。愚かな連中だったんですよ。まあ今でも愚かだと思うけどな。でそうすると今度ですね、終わりにできませんから、あとは続けるしかないんだけど、もう続けるやり方も分かんないわけですよ。全部ごまかしだね。不正ですわ、損失補填であったりですね、隠蔽であったり、とにかく、まあ、今だったら品質不正、不正によって生き残るんですね。で不正によって生き残るとね、あれバレた時に全部終わるんですよ。昔はよくだから飛ばしが発覚してすぐ潰れるとこ多かったですね。何千億飛ばしてて、すなわち損失を隠してて、ある日突然それが露見して新聞一面に載って、で倒産とかね、ありましたね。だからもうそれは要するにもう元々続けることができないんで、なんか不正を持って今日一日生きながらえただけの話で、要するに終わりにすることもできないし続けることもできないから不正だけで続いてきたみたいなことで、今まあ日本もそういう会社結構ありますけども、世界見てるとほとんどそうなんじゃないのかな。中国なんかどうなんでしょうかね。なんかほとんどなんかそんなタイプになってきてんじゃないの。アメリカもそうだと思うよ。だからなんか日本で起きたことは世界で遅れてよく言われますけども、本当になんかまあ浅ましいっていうんでしょうかね、ディープステート自体も実に浅ましい、姿でね、だから何もできないままただひたすら不正だけで今日一日生き流れてる、こういうのがものすごく今多くなったなと思うんですね。でしかし原理原則を考えるならばですね、やっぱり一番難しいのは続けるっていうことなんですね。じゃあこの平成の時代から令和にかけてですね、どうやったら続いたんだろうか、どういうところが続いたんだろうかって見ると、実はその続けるためにやるべきことっていうのはそんなに難しいことでもないんですよね。だからどうするかの話は決して難しくないんですが、やることが難しいんですよ。その理屈は割と簡単なんだけども、実行することがものすごく難しいんですね。例えばそのこういう時に続いてるものの続いてる組織っていうのは結構寿命の長い会社が多いんだよね。地主さんなんかでも企業でも寿命が長いところが割とこういう時よく続くんですよ。もちろんそう寿命が長いところもですね、人がいなくなっちゃったのが別ですよ。後継者がいなくなっちゃったとか、もう仕事に飽きちゃったとか、よく飽きちゃったってあるんですよ。もう地主業やってて飽きちゃったと、ちょっと他のことで他の仕事したいなんてあるわけね。あるいはなんか一生懸命農家やってたんだけどもう飽きちゃったと、なんか他のチャンスを手にしたいってあるわけですよ。そしてもうだからに次を担える人たちがよそ行っちゃったと、こういうのはちょっとまた話が別で、 まあ、他にやりたいことがあるから閉めるって話ですよね。そうじゃなくて、本人たちも続ける気があるって言った場合はですね、割と長生きの人たちの方がよく続いた感じがするんですね。で、もちろん長生きでもひっくり返るところは、告げようと思ったんだけどひっくり返るところはなかったとは言わない。なかったとは言わないけども、いや、全体として見れば結局続いたところの方が数多かったんじゃないですか。ひっくり返っちゃったのは大体ですね、金に溺れたところでしたね。バブル崩壊の場合は金に溺れたところ で、今みたいな時はやっぱりその心身の気性を失った時だよね。うん、続けるっていうことの裏側はですね、やっぱり新しい時代に自分たちを適応させていくってことですから、心身の気性を忘れると今みたいな時は続けたくても続かないっていうことがよくありますね。それでもやっぱり長続きしてるところっていうのは、やっぱりその歴史の中で過去何回もそういうことを繰り返してるところが多いんだと思うんですね。同じような経験をですね、例えば、それこそ40年前の物価上昇の話が出ておりますけども、あの前のレッド改造ブームの陶器の時とかね、まあ、80年代の大バブルとか、あとまあ平成にあってももう危機ばっかでしたよね。クライシスばっかだったんで、そういうのやっぱり生き抜いてるとこっていうのはそれなりにこう構え方が違うんですよね。世の中に対する構え方が違って、で今だけ金だけ自分だけになってないんですよ。今だけ金だけ自分だけになってないから、やっぱりそれはなんて言いますかね、先々のことを考えてそれなりにやっぱり手を打って、でアクセルも吹かしすぎず、それからブレーキも踏むとこは踏んでですね、経営してるように見えますね。車でですね、こう細い山道行くのと同じでね、やっぱりよく前見てないと危ないわけですね。スピード出すぎても困るし、あるいはそのあんまりゆっくり行くとですね、日が暮れちゃいますからね、そこは適度にスピードもいるわけ で、場合によっては対向車来たらバックしてさ、行き違いしなきゃいけないでしょ。機動的に走らなきゃいかんのでありますよ。結局だからその組織の運営なんていうものは山道を行くみたいによく似てましてですね、スピード出せるところ出せないところ、危ないところ、対向車来るところ、いろんなことあるんですよ。それ全部やっぱりその時々に対応しながら前に進んで着実にその目的地に着くというような感じが私一番強い気がするんですね。そうするとこの続けることっていうのはやっぱある種のノウハウなんですよね。その山道を走る、車で走るノウハウみたいなものがあって、でこれを一通り身につけてるとですね、まあ大抵は大丈夫だね。はい、大抵は大丈夫で、だからそういうところがやっぱり残ってたんじゃないかなという気がするんですね。でもっと具体的に言うとですね、その続くか続かないかの分かれ道で、やっぱり一番最初にあるのは自分が続けようと思ってるかどうかですよね。はい、自分が続けようと思ってないとなかなか続かないですね。金とか人って後からついてくるってことがよくありますんでね。だからトップが続けようと思ってるとそれなりについてくるんだけど、トップがもうやめようと思うと、っていうかもう続けるかどうか分かんないと思ってると、まあ、そのまま流れ返さになるってことが多いんですよ。流れ返さになることが多くて、結構そういう組織ってあるんですね。だからまず続けるっていうことは、たまたま続くかどうかもですね、たまたま何かしなく、ぼーっとしてで続いたとしても、続いた後が続かないんですよ。どうしてかっていうと、混乱期は抜けたんだけど、その後全く浦島太郎になっちゃってて、あ、なんかたまたま続いたんだけど、もうこの先ないねって話になっちゃうわけですよ。今で言ったらね、コロナの休業保証金1日6万円もらってたと。もらってる間は会社運営できると。雇用調整助成金もらってると。もらってる間はね、給料払えと。でもその先何もないんだと。だからその支援が終わったらもう廃業だと。いうような感じですよね。で、だからそれはもう自分自身が続けるってきトップが思ってないんでしょ。組織を続けようと思ってないからそういうことになってるんで、まず続けようと思ってるかどうかですね。で、続けようと思えないやつは悪いとか、まあよく言われますけども、まあ社会的責任というのは確かにあるのかもしれないけども、その続くと思っていないのに本気で続けることはやっぱできないね。なんか手応えがないと、それは続けられないんじゃないですか。まあ、よほどなんかね、精神的にも、しっかりした人であればね、そこは自分を奮い立たせていろいろできるんでしょうけども、まあなかなか普通はですね、 もうダメだなと自分の中で諦めが出てくると、これは普通続かないですね。体力もそうですね。気力体力もそうで、自分の中で諦めが出てきちゃったら、もうちょっとこれは続かないね。ですからやっぱり続けるってためには、諦めが出てくる前にちゃんと手を打たなきゃダメなんだよね。そしてやっぱり5年先10年先ぐらいのことは考えていかないと、これはなかなか難しいと思いますね。はい。で、じゃあ5年先10年先ってどうやってやるのって、5年先10年先自分である程度ある幅の中でいいですから、未来を想定する必要がありますね。うん。で、その中でそのどうするかを考えると、特に後継者のこととか事業の先行きですよね。うん、次の事業をどうするかとかね、同じことばかり10年はなかなか続きませんから、次の事業、まあ同じ業種であるとしてもやり方変わるでしょう。そのあたりどうするか考えていくと、逆に言うと10年ぐらいの時間っていうのは、うん、なんか次の新しい体制に立て直そうと思ったら、今度逆にあっという間なんだよね。10年間で、ね、会社をなんか全部組織入れ替えて新しくリノベートしようと思ったら10年だあっという間ですからね。まあそれは逆にかなりアクティブにこの続けるってことができるっていうことになってきます。逆にいいことになりますね。したがってまずやっぱりその先々のことを見て行動しなきゃダメですね。それからやっぱりこの続けるっていう時には、普通人の縁が変わるんだよね。みんなそのどんな事業を営むかっていうことについて、まあ計画だとかお金の話先に来るんですけども、お金、人、計画の話が先に来るんですけども、やっぱりその人の部分ってのはですね、そのお客さんや取引先含めて、まああと自分の家族も含めて縁が変わっていくわけですよ。で、結構この縁っていうのは、すごくその意味あることが多くてね、頭で考えてもなかなか分かんなかったんだけど、なんか不思議な出会いがあって、そこから成功したって話は、毎挙にとどまらないぐらいあるんですよ。あれやっぱりなんかですね、言われたことをその通りね、指示命令されたことをその通りやってるうちは全然気がつかないかもしれませんけども、いや自分で何でも考えて未来を作んなきゃなんだとなったらですね、この不思議な縁っていうのがすごいんだってことが多分実感してよくわかると思います。これやっぱやってみないとなかなかわからないと思いますね。で、それやってみるとね、あ、縁ってすごいなってわかるんで、慣れてくると、時代の変化も全部自分たちの行き先も縁で分かるようになります。あるニュースを目にするのも縁なんですね。なんでこんな変わったニュースが今日目に入ってきたのかってこと自身がね、不思議な話なんですよね。はい。その域までちゃんと感性が研ぎ澄まされてくると、実は目に入ってくるニュースまで縁だということがよく分かります。で、だから縁を大事にして、縁に対して真面目に取り組んでると、結構物事って前に進むんですよね。続けるっていうこともね、意外にできるんですよ。で、全く同じものを続けなくても、なんかちょっとリノベートして、あるいはなんかちょっと別の形でね、再スタートするってことも含めて、縁が導いてくれるっていうことはすごくありますよね。ありますね。だからなかなかですね、こう続けようなんてね、話になるとね、肩に力が入ると、まあとにかく、あんまりよそのこと見えなくなってきて、目的思考的に生きるしかないとみんな思っちゃうんだけども、それが意外にそうじゃないんですよ。全然目的思考的でないことが多いんです。だからそこはですね、不思議なものだから、まあやっぱりこのどっかちょっとね、いい友達をね得て、で不思議な出会いがあったら、まあそれ大事にしてみようかというふうに思ってると、まあちょっとした心がけの行動なんですけども、ちょっとした心がけと行動で、だいぶ状況は変わってきますね。それから続けるっていう時に、やっぱり無理しないのが一番ですよね。うん。お金のことでも、人のことでも、仕事量でも、無理をすると、健康を害して大体うまくいきませんので、まあ、無理をしないことが大事ですね。だから、その景気のいい時に、決して広げすぎないことね。勢い込んで広げすぎるのが大体一番の問題なんですよね。広げすぎたの畳むって結構大変で、だから無理してとにかく広げないことね。特にこれからの時代はそうです。無理して広げると、ろくなことありませんから。はい。で、まあ、そういうふうにやっていくとですね、なんて言いましょうかね、あんまり続けるっていうことも、そんなにひどく大変なことではないかもしれませんね。いろいろ5年先、10年先まで考えていろいろ行動してたら、まあ、気がついたら続いてたと。いうことが多いんじゃないでしょうかね。道は自分の後ろにできるってことですよね。 事前にこんな風になると思ってなかったんだけど、やってみたら結果的に成功したという話は世の中免許にいとまがないんですよ。でこういう経験を2度3度続けると、まあそれやっぱりこうなんか長続きした組織、長続きした仕事って形になりますので、まあ変化に対する耐性は強まってったんだなと。そしたら今度あと後継者どうしようかなということになってきますね。そんな具合じゃないかと思いますね。まあとにかく続けること一番大切なんで難しいんで、まあぜひこのところは皆様よく考えてですね、取り組んでいただけたら面白いんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、続けることが一番難しいということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。